こんにちは、環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は、
はい、辻野隆夫と
高橋光一です。
はい、今日も15分間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、あの高橋君、
はい、
唐突ですが、
はい、
堀川通りというと何を連想しますか？
並木道。
並木道でありますね、はいはい、とにかくやたらなんか幅が広い通りでしょ。
そうですね、
はい、あれもあの戦前はそんなに広くなかったんですね。広くなく、なおかつあの堀川という川がずっと流れて、はい、あの今川はあのお池よりあの上ですね、北には残ってますけども、その下の方の川はあれもう暗渠になったんですね。蓋がされたんですね。それであの道路も広げられて、あの戦争中に戦術疎開といいまして、はい、片側の建物を無理やり壊して道を広げたという、そういうような歴史があるんですね。であの今言うたみたいに街路樹がありますね。
多いですよね、はい、
その他見てるとあの結構植栽とか結構あるんですけども、なんかイメージとしてちょっとあの他の大きな京都の通りなんかに比べると、はい、なんかとりあえずやだらだだっ広い空間というなんかそういうイメージがありますね、はい、でもそこでもうちょっと緑を、増やして緑化を、はい、もうちょっとデザインを考えてっていうような、そういうことであの堀川通りも街としてのイメージがもっと良くなるんじゃないかって考えてる人たちが多いんです、あの二条城ありますね。今二条城ってものすごいいいでしょう、あの
観光客、
そもそも大型バスの、
はい、
あの停留所がありますし、
はい、
そこで観光客でもごった返してるんですよ。
そうですね、
世界遺産ということもありますし、
今二条城の前でも工事してますよね。
はい、そうですね、あれもあのちょっともうちょっとせっかく世界遺産なんやから、あの、はい、ちょっと見栄えを良くし、あそこに大型バスがずっと止まってて大手門が見えないっていうのちょっとね、悪いのでまあそういうこともあって堀川通り通ったことある人は多いんですが、あんまりそこのデザインっていうのみんなあんまりイメージないのかな、うん、
そこまで意識して通ってる人は少ないと思いますね。
はい、そういうことですね、はい、であの今日のゲストは、中京花と緑の会会長の西村勇さん、
はい、
堀川通りをもうちょっとあの街路樹とか緑化プランター、
うーん、
いろんなことで緑を通じてあの堀川通りの景観を良くしようというようなことを考えておられる方なんです、その方のインタビューを取ってまいりました。はい、どうぞお聞きください。
その屋上緑化っていうのはいつぐらいから始めてはるんですか？
そうですね、平成17年から始めてます。
17年、じゃあ今年で
12年目。
12年目、
はい。
あの何人ぐらいでやってはるんです
か？今現在はね、登録18名やけども、あの中京花と緑の会のメンバーは18名ですけども、はい、まあ、常時大体10名前後ですね。
10名前後。週に何日ぐらい？
毎週ね、月曜と木曜の、まあ、9時から11時を活動日にしてます。
午前中、大体2時間ぐらい。
午前中です、はい。
その参加してある10人の方っていうのは大体どういうような方が多いんですかね？
まあ、やっぱりね、仕事をリタイアした人がやっぱりほとんどで、
年配の方、
年配、やっぱり60代からまあまあ70代にかけてということで、平均年齢が68ぐらいちゃうかな。
ああ、やっぱり皆さんそういうあの植物にはすごい愛情のある人。
そうやね、やっぱりあの植物もね、あのただあの水やって植えてだけで育たないんで、やっぱりそれあの気持ちを込めてやらないといかんし、うん、例えばあの植物の状態を見ながら水もやるとかね、うんうん、そういうことをこまめにやってやらないとやっぱりよく育たないというふうに私は思います。
うん、皆さんそういうのに関心持って
る方ですね。そうです、はい。
で、あのそういうのを出て始まったのは大体きっかけは何なんですか？
あのね、京都議定書がね、それの10年前の平成7年に始まって、
はい、
うん、それがあの実際京都市があのあんまり実際やってないということで、中京区役所の屋上を改修するときにちょうどそれをあのボランティア募集があって、それで参加したんです。
はあ、
それがスタートです。
はあ、誰かがじゃあ提案した
んですね。そうですね、あのまあまあ、役所のコーディネーターの人が絵張って、でその人がこういうのはすんだけどどうしたらいいかということで、区民募集されて、その時に参加して、それからずっと続いてるというのが現状です。
はあ、どういう植物、そうですね、あります？
そうですね、最近はね、ミツバチを飼ってる関係で蜜源植物になるのをできるだけ植えるようにしてるのとかね、それから皆さんがその 種を植えてまいて、それを育てて皆さんに配って、うん、あの区民の人に緑化を推進、まあ、広げようということでね、うん、それで育てやすい植物を育ててます、う
ん、はあはあ、あのミツバチの話はまた来週伺うと。
ああそうですか。
植物のこと、
はい、
でなあのなんか幼稚園とか小学校の子どもたちもなんか
そうですね、あの毎年ね、近くの6万幼稚園 の、はい、あの子どもと、うん、それからあ保育園かな、うん、それとあの高倉小学校、うんうん、高倉小学校はね毎年大体120人ぐらい。
120人多いですね。
多いですよ、はい、しかし植物の、はい、まあ、水のやり方だとか育て方だとか、はい、それからあの実際に植えてみてね、どんな感じだかとか、うん、屋上におるとね、やっぱりミミズが出てきたりね、
はいはい、
この頃ねカマキリとバッタもおるんですよ。
あ、
また一遍見に来てくださいよ
どうですか子供の反応は。どうですか
反応はね、やっぱりね小学校、高浦小学校のね小学校3年ともなるとね、うん、やっぱり自然はなぜ大切なんですかとかね、そんな質問されたりして、ね、あ、はい、大人もびっくりしますよ。
ああ、もう環境問題に。
そうそうそうそう、
その頃から、
はい、
やっぱり虫が出てちょっとあのびっくりしたり、土に触るのに慣れない子とかもやっぱり多い。
そうやね、やっぱりなんかこう興味のある子はねババッと行くんやけど、うん、そういうない子はね、まあ、いやいや虫やみたい、蜂みたいに刺されるとかね、そんな感覚なんやけども、うん、だけどやっぱりあの街の中でね、うん、長井区役所の屋上でねこんだけ庭があるっていうのはやっぱり素晴らしいねって言ってくれます。
お、小学校でもっと小学校よりもっと上の方、
上の人はね、あの近くのね、お池のデイケアセンターとか、
はあ、
それから姉小路デイケアとか本能寺デイケアで、はあ、そこの、セラピー園芸でね、高齢者の人の、うん、まあ、僕も高齢者なんですけど、高齢者に近いんだけど、あの園芸教室をやって、まあいろいろ楽しみを作ってもらうということでやっております。
年配の方もデイケアセンターの活動として。ああそうですか。
でそれとあとはね、二条駅前とかね、それからまあ安心安全を守るために二条駅前 の植え込みあったりだとか、守護小学校とか主義小学校のとこで植え込みをしたりとか、もう一回はね、修士小学校で園芸教室開いて、まあ、種の話から水のやり方、うん、育て方、うん、そんなんをやっております。
ああの区役所の屋上からもうさらに広げ て、
そうですそうです、
加えて園芸教室やったり。
そうです。
あの園芸もやっぱり関心を持ってる人たちも多いと思うんですけども、あの自分の家でね、うん、いろいろやったりとか。
そうですね、今年はね、あの区役所の屋上で、うん、あのプランターを提供しますので、
プランターを、
落花生を作ってみませんかと。
落花生ピーナッツ、うん、
ピーナッツ、あれをやってね、うん、今1回目の講習がね、5月の18日にやって、はい、次また8月の17日にするんですが、うん、あのやっぱり時々あの活動日の日見に来てくださいよって言ったらね、うん、お、自分の落花生が育ってると、お、もっと頑張れ育ってくれ言うてね、うん、あのまた肥料も適当に置いてあるんで、うん、まあ、やっていってね、あの楽しみにしてはるという。
あ、やっぱりそう、
今20鉢ほどあるから。
はあ、あの なんか苦心する点とかはどうですか。
そうやね、まあただ単に水やったらいいだけやなしね、やっぱり常にね、あの僕言ってるんですけど、水やるときはね、うん、土の中に指入れて湿ってるか乾いてるか、うん、それによって水をちゃんとやってくださいよっていうふうに言ってます、
うん、
でほとんどの人がね、水やった言うたらね、表面だけ水やって中の方まで水いってない、
うん、
やっぱり根は下に伸びていくんでね、うん、下まで水があるようにたっぷり水やって、うん、で逆にあの乾くときは、乾燥するときは乾燥している状態を作ってやらないと植物はよく育ちません、
うん、
水ばっかり使ってるとね、水生植物じゃないんやから、やっぱり植物もギブアップしますね、根腐れ起こしたりとか。
巻いてたらええというもんでもない。
そうですそうです、はい、
その他なんか面白い話とかありましたか。
そうやね、最近ではね、まあ、最前の話でね、やっぱりカマキリを見つけるとかね、で子供にあとハーブを植えててね、
ハーブ、
はい、でこう香りがいいんですよねで勝手に取ってもいいよ、いでペッペッとちぎらしたらね、お、これいい香りがする、あ、こっちの匂いまた違うなとかね、うんうん、そんなこと言って、はあ、あの言ってくれますね。
屋上でやってるそういう鳥の害とかは大丈夫ですか。
鳥の害はないですね。
その他の害、
害は特に、まあ、カラスなんかは来てますけども、人のいる時はカラス来ませんけどね、人のいない時はやっぱりカラスがたまに、昼からの活動日以外の時行くとやっぱりカラスが飛んでたりしてね、こう来てるんやなっていうのは分かりますけど、あとはね屋上でね、幼児が来てくれる時なんか、芝生が多いんでね、やっぱり寝転がったりね、まあ、なんか遊んだりして、まあ、楽しく過ごしてくれてるようですけどね。あと屋上ではね、朝っぱちカフェ言うてね、はい、朝毎週月曜日は朝7時から8時まで英語を喋ってる 英語のフラッシュを浴びるみたいね、いう活動と、それから木曜日の朝はあの野菜教室みたいなんて、野菜ばっかり植えるとか、そういうのやったりしてます。
あ、もういろいろその屋上のただあの緑化してるだけじゃなくて、いろいろ活用されてるんですね。そうです
。でまたね、9月にはね、完結の夕べみたいの
を捉えてます。夜ですか。
まあ、あの今年の5月にはお茶会あったんですけど、まあ、そんなんでいろいろ屋上を使ってもらうということで、まあ、結果的にはね、緑化を進めたいというのが狙いですので、ま
あ、僕らからそういう話聞くと、あのやっぱり街のど真ん中でそういうことをやってるっていうことで、なんかすごい面白い
ですね。そうですね。
はい、わかりました。
中庭花と緑の会会長の西村勇さんのお話でした。じゃあここで一曲、音楽をお送りいたします。7月にの最初の、ね、土日というと、あのもうここ京都ではもう長年やってるコンサートですね、七夕コンサート、今年も出演されます、古川剛さんで蛍の海。はい、中庭花と緑の会会長の西村勇さんのお話を今日は聞いていただきました。はい、堀川の町の真ん中でね、ああいう緑化をやってるというのは、まあ、ビルの屋上なんで知られてないんですけどもね。
もっと知られるべきですよね。
そうですね。あれからまたあのビル屋上からどんどん通りへ出ていこうというような動きもあるみたいですので、ぜひそれを、ね、今後の楽しみとして、どんどん堀川通りの景観も、ね、良くなっていくようにということを祈りたいですね。
はい、皆さんも朝っぱちカフェに参加して、月曜日そのまま午後帰ってきてエコマチライフを聞いていただくっていう生活もいいかなと思います。
それはよろしいね。
では来週はまた引き続き西村さんにお話しいただきます。
はい、
それでは本日のゲストは、本日の担当は、
辻戸隆夫と
高橋光一でした。さよなら。
また来週。